これもし王が先であったなら、7節から8節9節のこれ王の指示があって、それに民が従う形になると思います。でその場合ですと、民の中にですね、そこまでの悔い改めの思いがなかったとしても、王からのまた国の、まあ、ある意味政策でありますから、それが本心でなくてもパフォーマンス的であっても、まあ、従わなくてはいけない、そういうことは、まあ、あり得ると思うんです。国のトップをですね、例えば褒めたたえることをしたくなくても、その国のトップにやり方の不満があったとしても、まあ、それを演じないと罰が悪かったりとかですね、そういうことはあると思います。そう考えると、この順番というのは何か上からの圧ではなくって、民が自発的にヨナの宣告を本当にこれ自分のこととして捉えたという意味で、とても大切だと思います。民も王もさらには家畜まで断食をした。すべての人が荒布をまとった。荒布というのは当時悲しみに暮れる時に着る服です。喪に服する時のものです。2年目の民は神に対する自分の罪と愚かさ、それに悲しんだということです。この灰の中に座ったというのも、全てが悔い改めの印だそうです。でこれがですね、本当に救いにおける絶対必要なプロセスです。神の前に自分の内面にある罪を知らされて、それを悲しむこと、悔い改めること、私たちは人間の罪深さが神との清い交わりを、関係を引き裂いている、そういう現実を知る必要があるんです。罪深い私たち、清い神には近づけない存在でした。イザヤ書の6章、セラフィムと呼ばれる聖なる存在が顔を覆った、そして両足を翼で覆って、聖なる聖なる聖なる万軍の主よ、その栄光は全地に満つと、そのように叫ぶ、書いてあります。でセラフィムというですね、聖なる存在、御使いですら神の清さのゆえには顔も両足も翼で覆うほどです。その時イザヤが、あ、私はもうダメだと、それが神の臨在を本当に意識した時の人の態度です。なかなか私たちですね、罪の世に生きていて、世俗の社会の中で自分の罪を自覚するということは難しいことですけれども、聖なる神の前に行く時に内面に気づかされますし、罪深さに悲しむものです。7節8節ですね、これ家畜にも悔い改めが命じられたと、そのようにあります。当時の誇張の表現でしょうか、町全体ですね、王までも悔い改めたわけですから、実際に、家畜にまでこれ荒布をかけたのかもしれません。そして言います、もしかすると9節ですけれども、神が思い直して憐れみ、その燃える怒りを収められ、私たちは滅びないで済むかもしれない。これもとても大切なところです。悔い改めというのは、神が悔い改めるものに憐れみをかけてくださるかもしれない、そういう望みとセットになっていることがわかります。彼らはヨナのメッセージを聞いて、その可能性を見て取ったんです。もしただ滅ぼすことが目的であれば、いきなり滅ぼしてしまえばいいけれども、こういう警告が与えられたということは、この警告を心に留めて本当に悔い改めて正しい道に立ち返るのであれば、主は裁きを思い直してくださるかもしれない、そういう希望を彼らは抱きましたし、その希望に支えられて彼らは本気になって悔い改めたんです。ヨナの滑稽さ、そして不信仰な姿とは反対です。 ニネベの人々の厳粛な悔い改めの状況が書かれている。そしてそれを私たちは今聖書として読むことが許されております。これはですね、本当に聖霊に導かれた人が、特別に神のご性質、また御心を後の時代の私たちにも示すために、歴史的な出来事を信仰の目を持って、書いたヨナ書です。神の前にあるべき人の姿というのを教えてくれるものです。この書でいう信仰者、それはヨナというよりは先民イスラエル、そういう枠の外にいた異邦人でした。船の上の出来事もイスラエル人でない人が言いました。神が私たちに心を止めてくださって、私たちは滅びないで済むかもしれない。そしてヨナから見たら、悪しき民が悔い改める、神に向かう、考えを変えようとしていく、そういう姿が表されます。神の裁きの恐ろしさ、同時に憐れみにすがるしかありませんでした。罪というものが自分ではどうしようもできない、誰かにどうかしてもらうしかない、実際の罪も心に抱く思いも、どんなことをしても人に償おうが神の前に償うことはできませんし、罪の事実は残ります。ある意味で、一つの罪の事実をずっと背負い続けるということが、私たちにはあります。ですからそれを許されて清められるには、神の憐れみにすがる以外には私たちにはないのです。イエス様が十字架で私たちの罪の身代わりとして死なれたこと、そこにすがる以外にはない、そのように思わされます。聖書というのがそういうふうにですね、神の言葉というのが私たちの心の奥深く、奥底、内面、そういうものをとても扱うものです。時にですね、自分の姿を見せつけられる痛みが伴う時あります。御言葉は手術の時に使うメスのようだと、改革者のルターは言っていました。手術をする時にメスを入れる、痛みの伴うことですけれども、それはその先にあるもっともっと大きな体を蝕むようなものを取り除くための必要な痛みです。根本的なものを取り除くための大きな手術をするための痛みがある。それが御言葉を読むときに私たちには起こりうるけれども、大切なことは本当にもっと大切なものを、大きな痛みであり罪である、そういうものを取り除く、御言葉であるということを私たちは覚えたいと思います。最後に、神様はですね、ニネベの人々が、悔い改め裁きを思い直した、そういうふうにこの3章では閉じています。忍耐をもって思い直される神、それがヨナ書のテーマでありましたけれども、それを許せなかったヨナ、その怒りが最後の4章で爆発するんですけれども、これ逆に言えばですね、ヨナが妬んで憤るほど神様は憐れみ深いということを教えられます。憤るヨナですけれども、思い出したいのは、神から逃げたのはヨナであったし、使命と命令を退けたということを私たちは知っていますけれども、神様はヨナに同じ使命を与えた、ヨナに対しても思い直された神、一番憐れみを受けていたのはヨナ自身でないかと思います。そこに気づくですね、読者である私たちにこの聖書は語りかけます。私たちの神は何度私たちのために思い直されたか、忍耐をされたか、そういう神の忍耐と憐れみをあなたは知らないのかと、そういうのを知らずにあなたは他人を責めるのかと、まるで矛盾に満ちた私たちに優しく問いかける、そういう言葉を持って3章が終わっております。4章でヨナのすべての思いと、また神様のすべての思いが表される最後の時になります。 主の憐れみの深さ、もう一周ありますけれども、改めて私たちが考えて、その歩みを進めていきたいと、そのように思わされます。お祈りをいたします。